を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第122回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上から第23章、家に帰るヤコブをお送りします。ヤコブはまだ兄のエサウを恐れていました。エサウが自分や家族を殺すのではないかと心配でした。ヤコブはエサウがまだ自分を怒っているかどうか確かめるために召使いを兄のところに使わしました。そしてエサウに丁寧にへり下って口をきくように言いつけました。召使いたちは戻ってきてヤコブに、私たちはあなたのお兄さんを見ました。彼はあなたを迎えようと400人を率いてきますと言いました。これを聞いてヤコブは、エサウが自分や妻や子供たちを殺しに来るのだと思い、大層恐れました。ヤコブは、一緒にいる者たちや、羊、牛の群れを全部二つに分け、もしエサウが来て片方を皆殺しにしても、半分は残るように計らいました。それからヤコブは困難にあったとき、誰もがすべきことをしました。つまり神様に祈りました。祖父アブラハムの神、父イサクの神よ、かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け、私はお前を恵もうと言われた主よ、あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を、私は受けるに足りないものです。私は杖のほかは何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの組にもなりました。どうぞ兄エサウの手から私をお救いください。私は彼が来て私を討ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。翌日、ヤコブは兄を喜ばせ、なんとか仲直りをしようと、エサウのために大変素晴らしい贈り物を整えました。それは、メヤギ200、オヤギ20、メヒツジ200、オヒツジ20、ラクダの母親30とその子、メウシ40、オウシ10、メロバ20、オロバ10でした。ずいぶん立派なお土産ではありませんか。これを全部合わせると、580匹。大きな牧場ができるほどの数になります。これだけ人にあげられるためには、ヤコブはよほどたくさん家畜を持っていたに違いないことがわかるでしょう。ヤコブは、これをいくつかの群れに分け、一つの群れに召使いを一人ずつつけ、一つの群れずつ別々に行かせました。ヤコブは先頭の召使いに、もし兄エサウがあなたに会って、誰のしもべでどこへ行くのか、あなたの前にあるこれらのものは誰のものか、と尋ねたら、あなたのしもべ、ヤコブのもので、我が主、エサウに送る贈り物です。彼も私たちの後ろにおります。と言いなさい。と命じました。ヤコブは、次の群れを率いている召使いにも、同じことを命じ、他の召使いも最初の二人に習うことになっていました。家畜の群れは動き始めました。二番目の群れは、 先頭のから1キロ半くらい間を空けて進みました。これはエサウを驚かすためです。エサウは最初のを自分への土産と考えるでしょう。ですから次のが向こうから来るのを見て驚き、他のが続いているのを知ってもっと驚くでしょう。その夜、止まったところに野木という小さな川がありました。群れが皆この川を渡った後、ヤコブは二人の妻と二人の女中、それに子供たちを続いて渡らせました。しかし、ヤコブ自身は渡らないで一人残りました。ヤコブは今までにないほど怖かったに違いありません。彼は神様に助けを祈り求めるために一人でいたかったのです。ヤコブが残っているとき、一人の人が来て、一晩中ヤコブと力比べをしました。ヤコブは懸命に争って、この人にとうとう打ち勝ちました。ヤコブがどんなによく戦ったかを見たこの人は、自分がただの人ではなく、天の使いであることを示しました。彼がヤコブの腿のつがいを触ると、ただそれだけで関節が外れて、ヤコブは足が不自由になったのです。こうなると、もちろん十分に力も出せません。天の使いは、夜が明けるから私を去らせてください、と言いました。自分の相手が天から来た方であり、自分の苦境を助けることができることを知って、ヤコブは、私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません、と言いました。天の使いは、あなたの名は何と言いますか?と聞きました。ヤコブは、ヤコブです、と答えました。天の使いは、あなたはもはや、名をヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに争って勝ったからです。と言って、ヤコブを祝福しました。これは、神の王子という意味の名です。ヤコブは自分を祝福しに来られた天の使いが、神ご自身であることを知りました。ヤコブはこの場所をペニエルと名付けました。これは神の顔という意味です。私は顔と顔を合わせて神を見たからだとヤコブは言ったのです。夜が明けるとヤコブは先に行った家族に追いつくため川を渡りました。主が腿のつがいに触られたのでヤコブは足が不自由になっていました。しかし、そのために帰って、主と顔を合わせた素晴らしい夜のことが思い出せるのでした。ヤコブとその家族がしばらく行くと、遠くの方に砂ぼこりが舞い上がっているのが見え、それがエサウとその家来たちであることがわかりました。彼らは大層恐れました。ヤコブは二人の使い目とその子供たちを先に行かせ、それからレアとその子供たちを行かせ、最後にラケルとヨセフを行かせました。こうすれば、エサウがもし害を加えるにしても、二人の使い目とその子供たちに先に及び、あるいはレアとその子供たちにも及ぶかもしれないが、ラケルとヨセフは逃れることができるかもしれないと思ったのです。そしてヤコブは一番先に行きました。彼は一度だけではなく、七度も兄エサウの前に地に身をかがめてお辞儀をしました。エサウはヤコブにお辞儀をしませんでした。彼はラクダから降りてどうしたでしょう。ヤコブのところに走って行き、ヤコブを抱いて口づけしたのです。二人は嬉し泣きに泣きました。お互いに憎み合ったこともすっかり忘れ、ただ双子の兄弟であることを覚えて抱き合いました。 しばらくして、エサウは女や子供たちに気づきました。これらのものは誰ですか？と尋ねました。ヤコブは、神様がこのしもべに授けられた子供たちです、と答えました。そして、二人の使い目は、その子供たちを連れて、エサウの前に深くお辞儀をしました。次にレアが来て、お辞儀をし、最後に、ラケルとヨセフが来ました。エサウは、私が出会った者すべての群れはどうしたのですか？と聞きました。ヤコブは、それはお土産です、と答えました。エサウは、弟よ、私は十分持っている。あなたのものはあなたのものにしなさい、と言いました。しかしヤコブが強いて言うので、エサウは受け取りました。エサウは今度は一緒に旅を続けることを提案しましたが、ヤコブはあまり賛成ではありませんでした。まだエサウがなんとなく怖かったため、自分の家族には小さい子供や牛がいるので、大変ゆっくり旅をすることになるので、先に行ってくださるようにとエサウに勧めました。そこで二人は別れました。エサウは自分の住んでいるセイル団へ、ヤコブは非常に年はとっているものの、まだ生きている父イサクの住んでいるヘブロンのあるカナンの地に向かいました。進んでいくうちに、ヤコブは20年前、兄から逃げて行くときに休んだ同じところに来ました。ヤコブが枕に使った石を柱に立て、そこをベテル、つまり神の家と名付けたことを覚えているでしょう。ヤコブはまたベテルに泊まり、祭壇を作って神様を礼拝しました。再びヘブロンへの旅をヤコブは続けました。母リベカが死んだので、一層父が恋しくなりました。しかし、ヤコブがヘブロンに着く前に、大変悲しいことが起こりました。大層愛していた妻のラケルが病気になり、死んでしまいました。死ぬ少し前に、神様は彼女にもう一人男の赤ん坊を授けられました。彼は、ベニヤミンと名付けられました。父のヤコブが小さいベニヤミンを大層愛したのも無理はありません。ヤコブはラケルを愛したので、その子であるヨセフとベニヤミンの二人も愛したのです。ラケルはそこの土地に葬られ、ヤコブは墓石を建てました。ラケルの葬式の後、ようやくイサクのいるヘブロンに着きました。イサクは、ヤコブが出て行った時に100歳を越しており、ヤコブは20年間いなかったので、今は160歳くらいでした。イサクはこれから先に20年間生き、自分の孫であるヤコブの12人の子供たちと話すこともできました。彼は孫たちに、神様のことを教え、神様がひいおじいさんアブラハムにされた約束についても話して聞かせました。やがて、イサクも死にました。180歳でした。息子のエサウとヤコブは、アブラハム、サラ、リベカのすでに葬られているマクペラの洞窟にイサクを埋めました。ラケルの墓を記す、石柱の近くに小さな町が後にできました。その町は、ベツレヘムと呼ばれました。何百年も後に、ベツレヘムで誰が生まれたでしょうか。 今日の微笑みトークいかがでしたか？さて、この聖書のお話は、新約聖書が12枚、旧約聖書は世界の始まりとノアの箱舟の2枚にまとまっています。ご希望のリスナーの方に1枚ずつ差し上げています。あなたもどうぞ、微笑みトークのコーナーからメールでお申し込みください。このコーナーへ、ぜひあなたのご意見ご感想をお聞かせください。お待ちしています。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。